この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆様こんにちは。令和4年度の最後の坂崎トピックスをしたいと思います。今年は保育スタンドバイユーとこの坂崎トピックスで36回やっています。昨年の春からを足すと72だと思いますけれど、今日は、3月の22日にありました子ども若者輝く未来創造本部の中でまとめられました、提言といいますか論点整理案の骨子の話と、少し皆様方に人口減のことについて少し青森県の状況を青森県の県がまとめたものを少しお話をして進めていきたいと思います。それで、いわゆるその、少子化とか過疎地っていう問題っていうのは、来年、この、令和5年度になった時には、異次元の対策でまた、この間話しましたように、いろいろと改善されていく。例えば、その保育施設が改善されていくとか、そういうことがあると思いますけれど、やはりその少子化、過疎地ということは、普通のその保育要望、固定価格も含めた形のものと、ちょっと違う形で、ページを変えてというか、枠組みを変えてというか、そこでやっぱり要望していく一つの単元だなと思っています。ですから、今日この子ども若者輝く未来創造本部のお話をすることと、実は青森県の人口減みたいなことについて話をするっていうことは、日本の、政治も、いろいろなところで、こういう人口減とか過疎地も含めた形で、子どもたちの新しい時代を作っていくということを進めるわけですけれども、一方、その施策に間に合わないところもたくさんあるんだろうなというふうに思っていますということを一番最初に、枕として話をして大きな話を2つしたいと思います。まずその子ども若者輝く未来創造本部、実現会議って言われてるわけですけれど、これが、令和5年3月22日に、自民党の本部で座長であります木原みのりさんが挨拶をして論点整理というものが行われました。内閣官房とか内閣府、文科省、厚労省の方々が、現実的に参加をされてこの会議がされました。今回のこの会議では次元の異なる少子化対策への挑戦として論点整理案を骨子として、2つに大きくまとめています。1つは子ども真ん中の少子化対策が目指す社会。2つ目が、施策の方向性として、括弧8ぐらいまであるわけですけれど、少しこれだけ少し話をしていきます。まずこの子ども若者輝く未来実現会議というのは、令和5年の2月6日ですから、1ヶ月前ですよね。1ヶ月前から始まって、今回の3月22が第10回なので、実はもう2ヶ月間の間で行われていて、本当に週に2回ずつ、この会議が行われてきました。単純にその幼児教育とか保育サービスとかということだけではなくて、例えば経済的な支援の強化どうしていくのかとか、ハンガリーにおける少子化対策どうだったかとか、もちろん当然ながら、チルデンファーストの勉強会がどうだったとかですね。私の関係の知り合いで言うと、福島県二本松市の学校法人の真由美学院が、視察をされたりしています。明治大学の先生が来たりですね。随分、取り組んでいます。まず少しだけ説明をしておかなきゃいけないんですけど、子供真ん中の少子化対策を目指す社会として、基本としては、子ども基本法の趣旨にのっとると。そして、すべての子どもが等しくみんなから尊重される、応援される社会を目指します。そして、若者の所得の向上をさせる、子育てに対する支援が減る仕組みでは、せっかく、流した汗というものが報われないということを考え、こういうところにも支援をしていこうということですね。で、子どもには分け隔てなく支援があるようにすると。そして、家庭の中で母親、父親は片方だけに負担があるような形ではなくて、ただ二人が担っても大変な子育てを一人で担っているか、担っている保護者とか、双子とかそういうところの 兄弟、そういうものに関しては、一層の支援を行った方がいいし、経済界ももちろんのことながら、日本社会の皆で若者人生の選択を支え、すべての子どもと子育てを尊重し、応援する社会を実現する、それが子ども真ん中の少子化対策であるというふうになっていて、子ども基本法に書かれていることが前提になっているので、非常にそこはきちんと取り入れられているなと思います。施策の方向性として、括弧1が、ライフプランニングの支援で、3つあるわけですが、特にその小中学校での赤ちゃんとの触れ合い教育、育児インターンっていうんですけど、こういうことが書かれています。括弧に若者のキャリア形成支援、このことが書かれていますし、括弧3、結婚へのハードルとリスクを下げるということが書かれています。括弧4、妊娠、出産、育児の環境、まあ私たちのところにあるんですけど、4の1として妊娠出産としては、いわゆる伴走型相談支援というものが書かれています。で、育児就業前の支援として、児童手当の拡充、一番簡単なのは所得制限の撤廃ということになりますけれど、あと、4の2の丸2に、保育士等の処遇改善、配置基準改善、幼児教育保育の無償化の拡充って書かれています。で、また、丸三に、子ども施設、保育園などの利用について、親の勤務の状況を問わず希望により利用できるようにするというのが書かれていて、丸四、病児、病後児保育の拡充、障害児保育の拡充、子ども施設の質向上を促すためのモニタリングと評価の仕組みの検討、ここからまたちょっと違うんですけど、乳幼児児童の検診回数及び項目の拡充、まあそういうことが書かれていて、丸8に子ども家庭センターの充実と専門性みたいなことが書かれています。ここの中で一番大きいのは、4の2っていうのが直接私たちに関わるところで、前回も話をしてきた8基準とかそういうことについて書かれています。また、就学校の支援もありますし、括弧5に共に育児をする環境整備というのが書かれていて、まあ、育児休業の拡充とか、給付の充実みたいなことも書かれています。また、丸四にですね、括弧四の丸四に、育児期のものの長時間労働の是正って書いてるんですよね。これ大きいですよね、実際はね。本当にまあできるかどうかってなりますけれど。括弧六に教育費の負担軽減、公教育の再生。括弧七に、貧困や障害など困難がある子への支援を一層厚くするという中で、丸1、児童発達支援センターの機能強化とインクルージョンの、推進ということが書かれていて、この中身どういうことなのかなというふうに今度また調べてきて皆さんにお話をしたいと思います。もちろんこの中には、イケアのお話とか、一人家庭親とか、今話題のヤングケアラーとか、そういうことについてもあります。括弧8、新生主義からの脱却、事務負担軽減、子ども DX ってのがあって、ちょっとこの後、子ども DX の話も少ししたいんですけれど、丸2にこういうことが書かれています。政府レベルで以下の3つの子ども DX のコアシステムを検討し実現しましょう。困難を抱える子どもの見守りシステムを検討していくんだと思いますけれども、この成果というのを全国の自治体に展開して子どもや親がアクセスしやすいように SOS の相談は SNS やチャットポットに移行していこう。個人情報のことがあるんですけれど、みたいなことが書かれていて、丸さんのところでは自治体レベルで子どもに関わる担い手や組織が子どもを支援する DX の仕組みっていうのがあって、一番最後の方に、二つあって、元より結婚は個人の自由な意思決定に基づくものであるけれど、若い世代の結婚子育てに関する希望が叶えられて現状を変えていく必要がある。今後国民皆が危機感を共有しながら、子ども子育て社会を応援すべく総理の下で国民的な議論を喚起するための会議を設けることが考えられる。結婚は自由ではあるけれど、そういうことがこう、まあ、したいという人たちの希望は叶えていきたい。また、上記の他ということで、教育特区、地域の連携、家族形態が多様になる子どもの最善の利益の実現を図るための家族制度のあり方。 まあ、この家族制度のあり方、共同親権とか養育費とか親交流なんて書いてるんですけど、まあ、こういうことについても、また、取り組んでいくべきだというふうに書かれています。今だと、まあ、この書かれていること、そんなにおかしいことではないんですけれど、まあ、10年ぐらい前考えると、とても、踏み込んだことがたくさん書かれているので、こういうことが本当になっていくのか、例えば先ほど話をしたような、私たちの、例えば単純に処遇改善とか、保育士定数みたいな話も、配置基準改善みたいなのもありましたけれど、そういうことも含めて、たくさんのことがあるので、これらも含めて、その全体としては、対策として考えているということです。もう一つですね、この、次元の異なる少子化対策の挑戦とともに、配布された資料があって、子供デイクスにも、推進に向けた提言っていうのが出ているんです。DX っていうのは、デジタルトランスフォーメーションですね。デジタルトランスフォーメーションのことで、で、DX そのものは2004年のスウェーデンで誕生した概念で、IT があらゆる生活をより良い方向に変えるということを意味しています。これが2004年ですから、まあ、20年ぐらい前に、言われたことなんですけど、最近は意味が随分違ってきています。デジタル化や IT 化に伴うデータの分析によって得た情報を提供することをどちらかというと指している。まあ簡単に言うと、データの分析をしたことによって得た情報をきちんと提供し、そのことをまず指しているし、またそういうことによってコスト削減や業務の効率化などにつながることで、なんかビジネスモデルそのものの変革をもたらすことを期待されているっていうところなんで、その一番最初に IT があらゆる生活をより良い方向に変えていくっていうことが最初の考え方だったんですけれど、今どちらかというと、それデータ分析をしたところからの情報をどういうふうに取り入れていくかとか、業務の効率化とか、そのビジネスモデルそのものを変革していくっていうことを本当は考えています。で、なぜ DX なのかっていうと、本当はこのデジタルトランスフォーメーションの基本的な知識から考えないといけないんですけれど、DX でなくて DT なんでしょうけど、トランスっていうのを英語だと X って訳すんだそうですよね。略すんだそうです。なので DX なんだって、まあ、いうことなんですけど、定義としては、最近経済産業省が公表しているものがあって、企業がビジネス環境の激しい変化に対して、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革していくとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化、風土を変革し、競争上の優位を確立することなので、データやデジタルをもとにビジネス環境の変化に対応する。これまでになかった商品やサービスを生み出すのが DX だっていうことになっているわけです。新しいその、商品やサービスを満たしていく。まあ、本来であれば、なんて言いますかね。こう、働き方の改革をもたらすこととか、企業のあり方やビジネスの仕方を大きく転換するのが DX だということになっていきます。ちょっと IT の違いは、そもそも、IT 化っていうのは、アナログだったものの業務を少しずつ IT に置き換えていくことを指しているんだけれど、DX とやっぱりそこが違うんだと。IT 化するということではなくて、そのもう一つ後、DX を進めることによって新しい商品とかを作っていくっていうことになっているんです。なんかめんどくさいことずっと言い続けましたね。だけれど、その DX っていう言葉が今回わざわざその説明がされているんです。気にもしなくてもいいっていう人もいるんだと思いますけど、それで一応先ほど保育士の定数改善とか配置基準の改善とか言ってる人たちが子ども DX 推進に向けた提言というのを出しています。まあ簡単に言うと、この会議では子ども政策を抜本的に見直す議論が進められてきて、今の4月1日から子ども家庭庁が発足して、子ども真ん中っていうのを社会の具現化をしていくんだけれど、一方、デジタル化社会において子ども子育ての政策に関して、子ども家庭庁がリーダーシップを取ってデジタル化を推進することが認められていることから、 今度政府の中では子ども DX の議論を本格させることが決まったと。それに関して党内でもやっていくんだっていうわけです。まあ、取り組みの方法とか、施策とかっていうのは書かれていて、これからどういうふうにしてやっていくのかっていうことを書いてるわけですけれども、ここはすごく面白いんだと思いますけど、デジタル庁内のところと、やっぱり子供の DX のチームを連携しながらやっていくんだろうなというふうに思っています。その中には、子供見守りデータ連携実証事業とか、電子の母子手帳システムとか、子育て家庭の行政手続きの利便性の向上とか、民間アプリの充実と連携を推進するとか、まあ、こういうことが今回書かれています。自治体の子ども DX の司令塔を作るとか、自治体間の情報共有を、連携を促進しデータ規格の統一をするとか、地域コミュニティの創出を育成に寄与するデジタルの仕組みを促進するとか、まあこういうことを書いていて、今後さらに検討が必要な事項として、保育施設現場の負担軽減のための DX って書いてるわけです。例えばですね、一番簡単なんですけど、監査を紙で持参して保存を義務付けている現状を踏まえ、監査の標準化、ペーパーレス化、監査結果の自治体間連携用に、監査、ワンスオンリー化、オープンデータ化を行うと、また施設が保有する子供のデータ標準化を検討する。合わせて施設からの行政の給付金業務の業務変革、ペーパーレス化、キャッシュレス化、保育施設、ICT、セキュリティガイドラインの制定も図る必要がある。で、保育園、学童申請の保護者連携の DX として、保育園や学童の申請に際して保護者の負担を軽減させるために、マイナンバーカードと前提としたオンライン申請を検討する。また、保育施設教育機関との保護者との連絡コミュニケーションのため、ICT ツールなどの導入補助を加速したり、保育施設教育関係と保護者との請求支払い、キャッシュレス化の徹底を図る。でも書いていますし、子供ヘルスケアの PHR。まあ、子供のヘルスケア、今、大人だとね、ヘルスケアあるわけですけど、じゃあそういうふうなこともどうやっていくのかっていうことです。で、これらもですね、実はこの子ども DX に関して、小委員会として、令和4年12月からもう、7回行われています。なので、ある意味で子ども家庭庁ができていくっていうことは、今話をしているような ICT 化では、だけではなくて、その後、どういうふうに使っていくのかとか、もう少し先だと思いますけど、とてもやはりその効率化が図られる時が来るのではないかなというふうに思っています。私個人的には、ペーパーレス化なんてもう当然だって思っているところもあるんですけれど、例えばこんなことはないんだと思いますけれど、園に入る前に一度も顔を合わせないとか、そういうことが行われるというのは少し問題だなというふうに思っています。まあそんなことを思っている人はいないんだと思いますけど、先ほどの自民党ですけど、子ども若者輝く未来実現会議が10回も行われたと。また子ども DX 推進に向けた、提言に向けた会議も7回行われて、本当にこの短期間の間に進められているという状況が片一方にあるということを皆様方、知ってくださればいいなと思います。さて、今日の 本当はどちらかというとこちらなんですけど、来年度、令和5年度はその人口減と過疎地の話をいろんな人たちに出ていただきながら話をこう聞いていきたいと思っているんですけれど、少しそのためには青森県のお話を少ししていきたいと思います。青森県人口ですね、昭和50年代に156万ぐらいあったのが、今年120万切りました。簡単に言うと大正期まで戻りました。もともとは田舎ですから、一番の田舎ですから、まあ、長男、長子ぐらいは、まあ、残るんだと思いますけれど、まあ、次男坊以降は皆様方東京に出ていくっていうほど、たくさんの子供が生まれたということになりますが、今年はとうとう、全国で2番目の出生率でした。で、青森県の、県庁が、5つの、保育団体に、少子化人口減が進む中に、県内の保育施設565、施設中、分園を含む559から回答を得ました。回答率は98.9%。 県内40市町村です。ほぼ 100%、アンケートに対して青森県の施設が答えたということになります。二つ、これ面白くて、市町村が答えているものと、施設が答えているものがあるんですよ。で、まず市町村が答えていることを少し皆さんにお話をします。さっき言ってるように565施設なんですけど、青森県で定員を満たしている施設は120なので、定員割れが445。8割近くが定員割れをしているんです。5年後に、定員割れをする可能性はどうですかって言ったら、あまり変わらないんです。今8割近くが定員割れしてるんですけど、あと5年後も今ぐらいなんじゃないかな。こうやって見ると、120の施設、私から言うと、例えば人口の多い施設は定員をなんとかある程度充足できるんだろうけれど、割っていくところはどんどん割っていくんだろうなと思います。5年後、青森県のその40市町村で子どもの増加はどう思いますかっていうのに対して、増加すると答えたのは1つだけ。横ばいが2。なので40以上で横ばいまた増加するって言ってるのは3だけなんです。残りの37なんですけど、大きく減少する、もう多分、すごく減少する、大きく減少するのが26あるんです。だから県内の40のうちの6割、7割は相当落ちるだろうなと思っています。県内で保育従事者で余裕を持って確保できているところがあるかっていうとゼロです。必要数を確保できているのが22なので、わかりますか？40市町村のうち、今必要数を抱えているところが5割だ。それ以外は当然不足だったり、逆に人員余りで困っているところが一つありました。ほとんどのところが半分ぐらい人員不足なんですけどということです。これが5年後になると、先ほど必要数を確保できるのは今のところ22あるって言ってますけど、多分14しかないだろうって言っていて、相当こもりますねという状況になります。アメリカの場合はそれでも市町村なんですけど、利用する子どもがどうかということを調べていますかというと36答えているので、立派だなというふうには思います。で、施設の維持、運営が難しい状況にあるのかっていうことに対しては、今でもう23難しいっていうふうに答えています。県内における施設の対応状況の把握なんですけど、同一法人との経営との統廃合。それは、現在把握しているのが10市町村ありますと。で、該当は7施設です。他の法人との合併を把握しているのは9の市町村です。で、該当は5施設です。今回の段階で、施設の閉鎖をするというのが、今後分かっているところは11市町村。40のうちの11ですよ。該当は3施設ですと。その他の施設存続の検討としては、保育士不足、児童数の減少にいる認定こども園との運営を継続できなくなる施設があると。子どもの減少によって分園継続を検討していると。同一法人でいずれは統合という話を聞いているということがあります。県内で、統廃合についての相談がどのぐらいあったかというと、40のうちの全部で7市町村。閉鎖の相談があったのが4つです。まあ、よし悪しというのはいっぱいあるんですけれど、こういうことに対して合併の紹介とか斡旋を1市町村はしています。施設の廃止に関する手続きを4市町村は今検討しています。逆に補助金をこれから出そうと思っているところが3つあります。で、現在市町村ですよ。保育施設について安定的な運営や経営ができているかということがあって、今できていると思うんだけれどっていうのが9です。で、できていないというのが1なんですけど、これが面白くて、今はできていると思うけれども、今後はできないというところが30あると言ってます。ということは、40の市町村のうちのやっぱり30ぐらいはもう厳しいんだというところに今来ています。私は、今回すごく良かったと思っているのは、今の保育施策 計画っていうのは5年とか10年後の地域を考えたものになっていますかということに対して、29の市町村がなっていると答えています。なっていないのが11です。私は非常に甘いなとここは思ってるわけですね。これが今市町村が答えたことなんです。施設の方のお話を今日します。なかなか県がこういうことをこう調べるってことないと思うんですけど、皆さんの都道府県にもあるかもしれませんけれど、待機児童の会議ってあるんですよ。県で。青森県なんか待機児童いないんですけれど、それに対して、去年の段階で、今調べるのは人口減だってはっきり言って県が調べてくれたんです。当然ながら、施設に聞くと、似たようなものも出るわけですけれども、少し違うようなことも出てきます。まず、これ施設ですね。少子化人口減少の影響というのを聞いてるんです。少子化や人口減少の影響で、利用定員が割れることが起こるなど、利用子どもが減少するっていうことに関しては、560のうちの45の施設は影響はないって言ってますけど、今、現在影響を受けているのが258。今後間違いなく受けるって言ってるのが246です。青森県の人口減の定員割れが起こるって思ってるのは、もう9割はみんなもう今そろそろ定員割れになるなと思ってるということです。これ今施設長の話ですよね。施設の維持運営が難しいですかっていうことに対して、影響がないって答えてるのは93あります。560の。現在非常に厳しいっていうのが102。今後非常に影響を受けるっていうのが362あります。ですから、先ほどの影響はないっていうところの45と、施設の維持運営ができる93って言ってるので、やっぱり、560ぐらいのうちの100ぐらい。普通に考えると、人口30万近くの青森と人口23、4万の八戸と、人口18万ぐらいの弘前のところはやっぱりいいんでしょうなというふうに思います。で、施設に対してはちょっと違うことを聞いてるんですけど、利用定員の見直し、もちろん定員減なんですけど、行う予定がないのが121あったんですけど、今行っているのが94、今後行う可能性があるのが309ですから、400は利用定員を見直す。職員の規模は、行う予定がないのが208なんですけど、行ってるのが27、今後行う可能性があるのが288と、300ぐらいの施設は職員の規模を縮小するというふうに言っています。で、利用料の願いに関しては行う予定がないが372なので、そういうことも少ないところだと思いますが、職員給与、まあ当然ながら上がることなんですけど、まあ上がる方は、行う予定がないが211なんですけど、行っているが33、今後行う可能性がある274という形になっています。同一法人施設との統合、これに対しては、行う予定ないが394なんですけど、行っているが8、今後行う可能性が106です。そうすると、他法人と、合併したいって言ってるのが、行ってるが4、今後行う可能性がある58。施設の閉鎖、ここです、皆さん。施設の閉鎖を今行っているが7、今後行う可能性があるが91です。っていうことは、560のうち、施設の閉鎖を考えているのは100近くあるってことです。今安定的に運営経営ができているかに関しては、142はできている。62はできていない。今できているけれど、近い将来できなくなる可能性がある351です。だから、今の工程価格では、多分、ある程度大きなところしかできていかないということになるんです。私が言いたいのは、まあ、皆さんよくわかると思いますけど、待機児童っていうものが今までの一つの施策だったわけで、まあ、これがもう今年、待機児童が2900人台になりましたから、この待機児童から少子化や過疎地ということで、先ほどの、まあ異次元という言い方はしてないわけですけれども、そういう少子化対策をしていきたいということですね。 で、ある程度分かっていて、例えば、青森県であれば、先ほど言ったような人口10万を超えていくようなところであれば、ある程度の運営ができて、進めていけ、いけるのだけれども、それって560のうちの100ぐらいの話だったですね、多分。一方、300いくつぐらいは今後の閉園を考えなければならないっていうことをみんな考えてるってことなんですね。で、それもそんなにおかしくないっていうか、普通のことだと私も思ってるわけです。そうすると、片一方で統廃合が進むことはやむを得ないっていうふうに私も思います。一方、社会のインフラとして残すべきところはどこなのかとか、どういうふうに統廃合をしていくのか、みたいなことについて検討されているわけではないので、すごく雑多な意見を言うんですけれど、先ほどの未来会議も DX もそうなんですけど、言ってること何も間違ってないんだけれど、地域が存続できていかないような状態にあるということをどう考えるかということです。簡単に言うと、例えば高校は1時間や1時間以上かかっても遠くの高校に通えという形で統廃合しているわけですね。それが乳幼児の子供たちにできるかっていうと非常に厳しい。じゃあそういうところに住まなければいいっていうまあことになるのかもしれませんけど、一方そういうところに住む必要があるとしたらば、そこの施設はどうしていくのか。言ってることは DX である意味ではきちんとした効率化を図りたい。すごくいいことですよね。今いる人たちの子供たちも、そしてこれから生まれてくる子供たちにたちも手厚くしていきたいということがあるんだけれど、今やっているところで本当に残さなければならない方法とか、統廃合とか、そういうことも含めて、きちんと考えるべきところに来ているのではないか。現実は東京を中心にして施策が作られていくので、そう簡単にはならないので。だけれど、そうしている間にたくさんの施設がなくなっていくということは皆さんご承知おき願えればありがたいと思います。ちょっと今年は本当に一年、個人的なことを言うと、例えば今の2月で言うと、花粉症が早く来てしまって声が出なくなったりですね。昨年の10月、11月ぐらいは、何か知りませんけど体調壊したりですかね。全然取れなかったこともあったりして、大変な時もありましたけど、来年も頑張っていきたいと思います。で、先ほど言ったように人口減やそういうこともあるんですけど、一方、社会福祉連携推進法人をいよいよ立ち上げました。若い人たちが立ち上げてくれたんですけど、そのことについても、皆様方に紹介をしていきたいと思います。今日の坂崎トピックス、とってもめんどくさいんですけど、DX も含め、また青森県のいろんな情報も含め皆さんにお話をしました。それでは皆さん、令和4年度本当にありがとうございました。令和5年度も頑張っていきましょう。